はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、ウッドショックは、だいぶ落ち着いてきました。なのでそれほど心配はないんですが、ただ今のコロナ禍の状況、今後6ヶ月先まともに予想ができないところも現状であるので、動画を見て少し落ち着いて家づくりをしてみたらいいんじゃないかなって私は思っています。今日はですね、ウッドショックの話をちょっとしようと思っています。ウッドショックだけではないし、だいぶ先が見えてきているな。ただわからないところもたくさんあるので、今後これから注文住宅を建てる方、注文住宅っていうのは注文してから出来上がるのに、早くて半年ぐらい、遅くて1年ぐらいかかる事業なんですよね。その間の相場の変動、どう責任誰が取るのっていうところで、トラブルに巻き込まれないような対策とか、工期が伸びてしまうっていう ところもあると思うので、その対処法とか心構えとかが分かるといいなと思ってます。ウッドショックのまず現状ですね。なんでウッドショックが起きたかっていうと、コロナ禍っていう中で経済対策を取った米国の住宅をたくさん作りましょう、もしくはコロナ禍によってテレワークが進んで、じゃあ家っていう価値、家で働くっていうことの価値が非常に高まったっていうことです。これは家の価値が現実には上がっている。日本でもそうですよね。満員電車で都心まで毎回通うんではなくて、自宅で働けるっていうことの優位性です。そうすると、じゃあ住まいは職場に近い方がいいのか、住環境を取った方がいいのかっていうところで、随分、例えば神奈川県だと湘南地域なんかは土地の値段が上がってきたっていうところです。人気がすごく上がった。それは住環境が良くてそこで働けるからっていうところなんですね。でウッドショックもその原因の一つで、アメリカや中国が住宅をたくさん作って木材がとても需要が上がったっていうところで、木材先物市場っていうのがあるんですね。その市場価格がぐんぐん上がっていった。だいたいそうですね、通常の 1.5 倍ですね。先物で言うと 1.5 倍以上上がったピークで。ただこれは今年の5月2021年の5月頭をピークにずんと下がってます。だから米国もそうだし、住宅の金利が随分低金利だったのがもう上がってきて、あまりその需要が出てこなくなったっていうのもあるんです。コンテナの輸送もコロナ禍で随分、5月頃ですかね、状況が厳しかったですよね。だからあの頃コロナウッドショックを話せる動画は私は恐ろしくてっていうか、わからなくて、予想がつかなくて話せませんでしたね。だいぶ状況が読めたので、今後の対策すごく重要だし、その知識を得てほしいなと思います。まずはこの材木先物市場、先物の概要ですね、を見てもらうと、2018年に一回山が来てんですよね。で、また下がった。だから材木ってずっとあんまり上がったり下がったりしないです。この物価がどんどん上がっていく、世界的に物価が上がる中で材木価格は世界的にも取り残されていたっていう感じですかね。なので、経済が上昇するのと同じように上がっていくことになっていくのかなとは思うんです。基本的に流通など混乱を考えると、まだ年内は高値のまま推移していくっていうふうに考えられます。これは需要とともに変わっていくんじゃないかなとは思うんです。だからこれから住宅が作られなくなっていくとかっていう、需要が冷え込めば木材価格も冷え込みが早いっていうところですかね。 なので今は高めの状態のままっていうところですが、まあ今後の状況ですね。これが一番知りたいかなと思うんですけども、今後は多分木材価格上げ止まりであまり変わらないんじゃないかなとは思います。ここ数年はですね。あとは住宅、日本も住宅の需要がどんどん年々下がってると思うんです。人口が減っていくとか世帯が減っていくっていう中で、住宅をどんどん作るっていう要素よりは住宅をまあ維持管理していくのが大事じゃないかなって私は思ってるんですが、その要素からすると需要が目減りしていく、じゃあ価格も目減りしていく可能性は非常に高いかなと思います。まあこれは経産省が作った製材の価格の推移ですね。2015年を100として、まあ2020年まではずっと100維持なんですよね。ほとんど変わらないが、2021年1月からぐわっと上がってきて、で輸入材が上がるとついでにですね、国産材も当然需要が上がるので上がっていきます。まあ木材はそもそもが価格が安いっていうところがありますかね。なので上げられる時に上げたいっていうのは、まあ木材業者とか製材業者のまあ念願でもあるのかなって私は実は思うんです。で一度上がった値段ってなかなか落とさないっていうところもありますよね。なのでまあその部分、年内は当然高値のまんま、これ先物は随分落ちたのですぐ落ちてくれればなと思うんですけども、まあ3ヶ月遅れぐらいってなるので5、6、7、もうだいぶ落ち着いてくるんじゃないかなと思うんですけど、落とさないっていうのが現状ですかね。さらに言うとウッドショックだけじゃないんですよね。これ住宅の関連で言うと、まあ様々な部材がこの時期に限って値上げをしてきてます。例えばガルバリウム鋼板 20% 値上げとか、プラスターボード何十パーセント、20%、30% 値上げとか、どんどん何もかもが上がっていくっていう便乗っていうところも実はあるのかなとは思うんですが、まあこのウッドショック私はとても煽りたくなかったんです。なぜかっていうと、それで材料を抑えて高値出しをしようっていう業者が出てきちゃうとすごく嫌なので、ウッドショックっていうのを煽りたくなかったっていうところもあって動画を上げなかったところもあるんですが、現実例えば 3.11 の東日本大震災の後、断熱がめちゃくちゃ不足した時期があるんですよね。でその断熱材どうなったかっていうと、その半年後ぐらいにはもう全然余っちゃって、誰か買ってくださいっていうような問屋さんがいっぱい来るっていうような、まあこれは商売だから仕方ないんですけれども、そういう業者さんもいるっていうところもあります。それによって騒いだことによってさらに値が上がったっていうのがウッドショックの原因でもあるかなと思ってます。半導体ももうずっと蔓延してますよね、不足が。それによって太陽光のパワーコンディショナーが年内入らないとか、あとはロックダウン、ベトナムのロックダウンによってベトナムに今工場、生産工場がたくさんあるらしいんですね。だから設備機器とかトイレとかがもう受注ができないとか、また海外製の食洗機も全然年内は入ってこないとかっていうような状況が続いていますよね。なのでまずウッドショックの状況はだいぶ落ち着いてきたっていうのを理解した上で、じゃあこれから注文住宅を建てる方がどのように、もう接種としてどのように対処、対策をしていくかを少しお話ししていきます。まあ今の時代なので半年後何が起こるか、この半年後何が起こるか全くわからないんです。なのでまずは対策として3つです。1つとしては今家づくりを急がず勉強する時期とする。時間をかける。今は去年家づくりしてた方は相当心配があって、でもまあ無事に出来上がって、今年になってまたさらに厳しくなってみたいな状況なので、いつ作るのがいいっていうのも何とも言い切れないんですが、ここ半年一年、来年の4月ぐらいまでが一番わからない時期かなと思うので、そこまではまずは急がず家づくりをじっくりとしていくっていうのが一つ目。で、二つ目はリスクを減らす対策を取るということです。それはどういうことかっていうと、木材が上がるとかって言って最終的に契約した時よりも見積もり金額が上がって最終金が上がってしまうっていうリスクを まあ、ビルダーさんと相談をしながらどれぐらいかっていうのをしっかりと相談して対策を取る。特に土地から家を買う方は土地の決済もあって、だいたい完成に1年以内にしないといけないとか、土地決済からっていうようなところもあったりとか、そこら辺は金融機関としっかりと対策を取る。ローンを借りる金融機関と、まあ、計画が長引く可能性があるけれども大丈夫ですかっていう確証を取っておくっていうところも重要なところです。3つ目はビルダーと時期を考えてじっくりと家作りするっていうのが一番大事かなと思うんです。ビルダーとしても定期的に事業計画が入っていくと、まあ計画が入っていくと木材を先に抑えやすいんです。私は今年1月から上がるっていうふうに聞いた状況から、材木屋さんに1年以上先の計画を全部伝えて、材料がこれぐらいの時期に上等が何とありますよっていうのを伝えたっていうような対策が取れるんですね。だからそういう対策を取っていくためにも、ビルダーさんと時期、うちはいつがいいですかねっていうところでしっかりと打ち合わせをしていくのが3つ目の対策。あとは対処法として、これも3つあります。工期に追われない対策を取っておく。先ほどのローンの融資、まあローンって実行してから、分割実行、土地の分割実行してから1年とかがおおよそ多いですけども、まあこれ決まりではないので、例えばコロナ禍の状況なので少し遅れてしまっていう状況を長めに工期を見ておくっていうのが大事かなと。2つ目に価格上昇リスクをなくす対策です。これ難しいんですけれども、ウッドショックで上がったから、まあ上がった分は世襲側が負担するっていうのも少し私は変だと思うんですね。じゃあ普段契約をしていて木材は常に変動している上で、じゃあ下がったら安くしてくれるんですかっていうところです。安くしてくれなくないですか。うちはなので、このウッドショックで何か上げましたっていうこともないし、計画してから大体、まあ契約してから大体半年以上、1年近く待つ方もいるんです。その方に対しても、だから木材が上がるから見積もり額上げますっていうことは考えないんですが、まあこれが10倍上がったって言ったらさすがに私も難しいし、大きな会社ほどその微妙な材料のアップが多分会社全体の経営として厳しいと思うので、小さい会社だからできることだとは思うんですが、じゃあ価格ここまで上げられるよ、木材費に関してはというような、それ以外の製品も上がるリスクがあるんですが、ほぼほぼないですよね。あとは便乗値上げと根拠のない値上げを注意してほしいんです。じゃあ木材がこれぐらい上がりましたっていうのは、どういう根拠で上がったのかを確認できる方法って実はないんですよ。まあ実際に木材屋さんからの上がってきた請求金額を比較すればきっとわかるんですけれども、でもそれって上がる前の金額と上がる後の金額が同時に出るわけではない。だから完全に根拠が取れないところで、まあこれは言っちゃいけないですけど、騙されて値上げをさせられているっていうところがないかなっていうのは確認をしないといけないですよね。なので一番重要なことが最後の対処法3つ目です。ビルダーとの信頼関係を強化するってことです。もうこれそのビルダーの人を見るしかないって私は思ってます。ビルダーがの方が、じゃあどういうふうにこの家をに住む方、この家を発注した方を捉えてくれてるかっていうのをしっかりと信頼得た上で契約をしていくっていうところですね。その上で対策としてじっくりと契約を、設計をしていくっていうことが最も大事かなと思ってます。ウッドショック。まあこれからウッドショック、第二のウッドショックも当然起きる可能性もあるし、いろんなショックが起きてくるっていうところもあるので、一番大事なのは予測不能なことが起きても対処ができるというか、強い心が大事かな。その強い心を得るためにビルダーさんとの強いつながりと信頼関係をしっかりと築いてほしいなと思っています。今日はウッドショックの話ですね。まあだいぶ落ち着いてきたっていうところで今日動画にしてみました。まあこれから住宅はどんどん値上げしていくよっ ていうふうに煽られてる方もいますし、それはただ需要が下がれば当然値は下がっていきます。ただしもうこの先の職人さん不足とか、まあ森林伐採に対する考え方とか、日本の農林業、製材業が壊滅的になっていたこの状態をどう取り戻すかっていうのが、今後のまあ住宅に関わる人たちが努力しないといけないところかなと思います。そのような良い家づくりをビルダーさんがやっているっていうところはぜひ応援してください。それでは今日はありがとうございました。さよなら。